and gentlemen, señor, señorita, boys and girls. 藤井浩一の明るい表通りで。こんばんは、藤井浩一です。
ラジオ盛岡よしゃこうです。
さあ、最近ね、ちょっと気になるんだけど、なんか、やたらと謝りすぎるっていう。なんていうんですかね。例えば、電車のアナウンスとかね。ただいま、信号待ちですとか、
はいはい、
急停車いたしましてすみませんとか、仕方がないことが起きてるんだけど、謝るでしょ、
はい、
これ、俺は謝んなくていいよって、仕方ないよって、なんか、踏切 で非常停止ボタンが押されたんで、申し訳ありませんがって、お急ぎのところってさ、まあ、そういうふうに言わなきゃいけないんだろうけど、
はい、
文句言う人いるから、
うん、
なんかそういうの最近ね、よく、思うんですね、
うんうんうん、
例えばそのなんだ飛行機乗ってて、滑走路が混雑してますと、
はいはい、
しょうがないよ滑走路混雑するのはその飛行機の会社のせいではないわけだし、
うん、
交通、ね、滑走路混雑のために離陸が遅れます、お急ぎのところすいません、いやいいよ謝んなくて
、ね、いやでもつこうと思ったらいくらでもつけますからね、やっぱりクレームの人は。
そうでしょ、だから
なんでそんな時間に混み合う時間に発着のみたいな、なんかそういう、
でもお前乗ってんじゃんって、
そうですよね、
そうじゃみんな乗りたいんだよってね、やっ
ぱりそういう人たち用の対策なんでしょうね。
そうなんだよね、なんかね最近ちょっとそういうのはね、俺はいいよって、すいません、うん、いいよってこれ知らないでしょ
知らない、
ね、吉本新喜劇の、
ああ
そうやね、
すいません
すいませんいいよって いいのかよって、ね、僕はいいと思います。今日も30分、
この番組はハウスギア坂田建材の提供でお送りします。
まあちょっとしたことが気になるっていうのはちょっとしたことで文句言うやつの裏返しで一緒なんですかね、これは。
そうなんでしょうね、
きっとね。
そうなんでしょうね、矛先が違えば
そうだね、
はい、表裏一体なところもあるのかもしれないですけどね、
でもこれはやっぱ謝っとけよっていうマニュアルなんでしょうね。
うん、
まあ、そういう時にはこういうふうに丁寧に説明して、ね、申し訳ありませんと、
はい、
誰の責任でもないんだけど、
はい
ね、
でもそういう社会になっていくと謝るということのこの標準がですね、うん、どんどん下がっていくわけですよね。
そうなのよ、
何をかした時には謝らないという人がいた時に、
うん、
けしからんというこの怒りのバロメーターもちょっと高くなってしまう、
うん、謝っとけばいいみたいな、
ね、そうですね、
すいませんって言えばいいっていうふうになっちゃってさ、
そうなると謝り方がみたいな人もいますよね。
そうね、今の言い方になったら
そうです
うん、昔はもうちょっとなんかいろいろこう状態をこう察してね、あしょうがねえなとか、
そうですね、
まあ、お互い様だとかね、
うん、
あった気がするんだけどね、
まあ、せちがらい、
せちがらいってことですね、
うん、
さあそんなね昔はせちがらくなかったなっていうことを今月ずっと遡って来てますけど、
楽しい時間でございます。
で今日はですね、うん、もう高校生に入って武道館にねライブ見に行った、初めて武道館にガイタレを見に行きました。ガイタレっていう言葉も死語かもしれませんけどね。
いや大丈夫ですよ。
ガイタレ見に行きました。これはエリック・クラプトン、
うん、
初来日1974年、
はあ、
武道館にね行ったので、まあその地元の、まあ、いつも楽器屋さんでね、CD じゃない、レコード買ったりとか練習してるその辺の人たちと、エリック・クラプトン来るから行くって言って、
うん、
買っとくよって言って買ってもらって、
はい、
でみんなで行ったんだけど、武道館のアリーナですよ。で初武道館初アリーナ、
はい、
うわでけえなと思って、うん、うわ日の丸下がってるみたいなね、
はい、
でこれクラプトンがだよね、まあ、アル中とかちょっとその薬関係でダメだった時から、結構バーッとカムバックして、
うん、
74年に461オーシャンブールバードっていうアルバム出して、
はい、
そこからね、もう復活みたいなライブだったんですけど、
はい、
ね、その時 のシングル版から今日はちょっと一曲かけるんですが、
うん、
アイショット・シェリフっていうね、
はい、
これはもうあれですよ、もうボブ・マーリー&ウェイラーズのレゲエの、
うん、そうですね、
今ではレゲエって本当にみんな分かるけど、音楽として、うん、ジャマイカの音楽イコールレゲエ、レゲエミュージック、はい、 その頃レゲエなんていうのは全く分かんなかったんですよ。でね、ある本にはね、なんだっけな、あのレゲエじゃない、レガエとか書いてあったね。
あ、
レゲエじゃない、レガエって書いてあって、レガエミュージックはジャマイカのなんとかなんだレガエってみたいなね、あったんですけど、そのまあエリック・クラプトンのね、あのアイショット・ザ・シェリフ、今日これシングル版なんですけど、
はい、
これはシングル版が74年に全米これ1位になってるのね、アイショット・ザ・シェリフはね。でね、この今今日かけるシングル版に思い出があって、高校生の時によくあの新宿のローリングストーンっていうロック喫茶がありましてね、
はい、
もうすごく有名なもうロック喫茶の老舗、
うん、
確かもうなくなっちゃったんだな、そこに高校生の時よく行ってたんですよ。でそこでね、その時はもうちゃんと DJ がいて、次はなんとかなんとかでこれ書きますバーンっつってで書けてたのね。あ、でなんかその時ねクイズがあったんですね。
クイズ、
クイズ、そうクイズがあって、なんだっけな、なんとかのクイズがあって、あ、それこそあれだ、クリームのプロデューサーって先週の話ですね、
はいはいはい、
フェリックス・パッパラルディか、確か答えがねフェリックス・パッパラルディだったんだな、
はあはあ、
でプロデューサーは誰みたいなクイズだったかもしれないな、はあ、でね答えてフェリックス・パッパラルディですって言ったら正解ですって言って、正解ですってくれたのがこのアイショットとシェリフエリック・クラプトンの、
あ、そうなんですか、
もらったのね、
景品、
景品だったの、その新宿のローリングストーンという
商品と言いますか、はいはい、
ロック喫茶で、もうこれは高校生の国に、ね、くせにあのコークハイ飲んでたんですね、これね、
あら、
もうよく行ってた
ですね、
よく行ってました、ここで。だそういうとこであの大音量でロック聞くっていうのがさ、
はい、
昔はさ、うちではそんなの聞けないから、
うんうん、
確かそう、ここでね僕初めてクイーンも聞いた、クイーンのデビュー版とか、
はあ、
そうそういうとこでやっぱ勉強したんだね、あ、こんなのあんだとかね、
うん、
そうだからこれちょっとね懐かしい、初めてねあの武道館のアリーナで見たエリック・クラプトン、そのシングル版をねローリングストーンで景品で当てたというね、
はあ、
ちょっと懐かしいとこ、聞いてみましょうか、エリック・クラプトンで I shot the sheriff。 I shot the sheriff。
I swear it was in self-defense. I shot the sheriff. But I swear it was in self-defense. Freedom came my way one day, and I started out in town fair. All of a sudden I see sheriff.So I shot it down. I said I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy.
エリー・クラプトンでアイショット・ザ・シェリフでした、ね、なんかいいですね。あの気のせいか、
はい、
あのシングル版でかけてるとさ、
うん、
音の粒立ちがなんか違う気がするんだよね。
そうですね、
なんかこうすごく粒がはっきりしてるっていうか、
うん、気のせいかな。やっぱ音圧も結構こうグッと上がりました。
あ、当然ねやっぱシングル版だから、うん、レベルはね高いとは思うんだけど、うん、これやっぱ聞き比べると面白いと思いますよ、本当、うん、今のアイショットセリフを CD でパンと続けてかけたらどう違うかみたいな。
そうですね、
まあね、あの CD になってさ音がいい音がいいとかさ、
はい、
リマスターでね良くなったとか言うけどさ、
うん、
やっぱり元々の音ですよね、
うん、
本当もう録音された当時の音っていうのは本当なんで、うん、聞こえないものは聞こえなくていいっていうねよくねほら CD 化されてさリマスターしたらさ、今まで聞こえなかったこんな音は聞こえますみたいなさあるじゃないですか。
そうですね、
当時ミックスしてるときそれは聞こえてないんだよね多分ね、うん、録音されてるんだけどね、
そこをねコンプレッサーみたいなので上げてもどうなんだという話ですね。
そうそうそう、多分デジタル的にねそういうこう細かいとこを持ち上げてね、
そうですね、
聞こえるようにしてんだろうけど、まあ、これ本当思い出ですね。ローリングストーン、
その当時の現物を今日はおかけしましたという。
現物これはもらったというね。
もらった。
そう、答えはフェリックス・パッパラルディ、正解です。
でも太っ腹して500円ですよ当時。
ね、そうそう。ね、モンキーズ370円だったからね。まあこれ500ね。
物価上昇のこの
幅。だいたい500円って当時としてはあれかな、シングルの相場かな。
僕700円でしたね。
違いますね、時代がやっぱり。
はい、ね、イメージというか、はい、シングルは700円。
うん、これ74年にもうアルバム出てその年に来日してるんですね。で、うん、調べたら10月31と11月1日に来てて、
はい、
で2日になんか追加公演になったんですよ。
お
でこれ僕いつ行ったのかちょっと覚えてないけど、初めてねやっぱ武道館行ってアリーナ行ってなんかすごく大人になった気になったね、
うん、
あ、うわすっげえ、やっぱりこれだよロック本物見てるぜみたいなね。
今でこそクラプトンさんはもう超大物ですけど、
クラプトンさんは
当時はどうだ、どういう扱いだったんですか。い
や、でも相当やっぱ人気あったわけですよね、
うん、
でやっぱそんであのカムバックでドカンと売れてたから、
うん、
相当やっぱ人気あったわけで、うん、クラプトンだからもうベテランの域を今越してますよね。
今ですか今はそうですね。
でさ、最後の来日、最後の来日って何回最後あんだよってぐらい来てるでしょ
そうです ね大好きですから
ね大好きだね。
はい、
で最近やっぱ映像を見てもさ、やっぱ年取ったなっていうのはね、
うん、
しょうがないね。あのクロスロードギターフェスティバルだっけ、
はい、
なんか出てくるけどさ、あのもうちょっとなんかな、一時期はすごくおしゃれだった気がするんですよ、ステージ衣装とか、はい、なんか短パンにポロシャツのジジイみたいな、もうちょっとしようよなんとかっていう気もするんだけどね、はい、年取ったらもうちょっとあの、ね、着るもの気をつけないとって、ただのジジイに見ちゃうからね。
まあキスを見習うっていうことですかね。その
あれ出たんでしょ、紅白に。
紅白にも出ましたし。
見た、
見ました見ました。年末は盛岡12月やってますからね。
はいはいはい、
結構旬な話題だったんですよね。
そうですね、そう、あ、そうだよね、来てるんだもんね。
そうなんですよ、盛岡公演があったんで、それもなんか奇跡と言われてましたけど、
ね、
うん、
で盛岡公演あったってすごいね。
そうなんですよ、ね、全国から押し寄せたみたいです。
割と小ぶりの小屋で見られた。
そういうことです、そういうことです。
ね、そうだよね。
最も近く見られる。
あ、はい、それは素晴らしいですね。
はい、
さあ、まあそんなことで。
すみません。
いやいや。まあね、あの高校でとうとう武道館まで俺は行ったぞっていう、
ね。すごい。
まあここからロック、ここからね、やっぱクラプトンあたりからやっぱブルースに入っていって、うん、要するにブラックミュージックに移行していく時代からっていう気がしますけどね。さてと、一鉄です。
はい。
さあ、木のぬくもりと鉄の強さを兼ね備えた建築建材、はい、木と鉄パネル、
環境のことも考えています
ですね、うん、その開発しました山本一世、
はい、盛岡出身でございます森章出身です大丈夫でしょうか。
大丈夫です、
はい
ね、年取るとなんかあの、
はい、
変なとこに
部
屋に入ってしまって、山ちゃんも忙しすぎて。
そうですね、
最近全然現れないですけどね、
なかなか。
うん、来月こそはなんとか
月が変われば、うん、状況がいろいろ変わるかもしれません。
来てほしいと。
そうですね、
思いますがこんな声になってしまいました。
大丈夫でしょうか
こんばんは、森進一ですそれでは、木と鉄の歌いろいろありますが、今日はじゃあインストゥルメンタルで健太金沢。健太金沢で木と鉄の歌お送りしました。さあ木と鉄も本当あの山本さんがいないとね進展状況が分かんないんですけどもね、
はい、
まあさらなる飛躍をしてるんではないか、その準備をしてるんじゃないかと思われますが、まあ、来月こそは山ちゃんに来ていただいて、もう久々のね、山本節炸裂な、
ね、
感じでね、
最新情報とともに、
最新情報とともになんか下から行く感じのね、あの山本武士法ね、
そうですね
聞かせてもらえればと思いますが、
はい、
さてさて、まあ本当今月はね、なんか計らずもあの寅さんから始まり、小学校時代からね、まあ、聞いてたあの歌っていうのから、ね、フォークの頃も通りつつ、で武道館までたどり着きましたけども、
はい、
まあ、ここからね、あの、まあ、本当ブルース聞き出してブラックミュージック一辺倒になって、ほとんど多分この高校2年のこの辺りからはね、もうロック系は本当にもろ渋いのをたまに聞くけども、
うん、
ブラックミュージック一辺倒になってたかなっていう感じですね、
うんうん、クラプトンさんはやっぱりその入り口みたいな感じだったんですか。
まあ、大体あの日本の人でブルースを始める人ってのはやっぱクリームから入る人とか多いんだけど、僕はクリームって逆に聞いてないんですよね。聞いてなくて、うん、あの要するにホワイトブルース、
はい、
いわゆる白人がやってるブルースを聞いてそっち あの黒人にたどり着くっていうのを、あんまりその、ね、顕著なことでやってないんですよね。だ例えばだからあの福岡の明太ロックとかあの辺の系統の人っていうのは、はい、あのイギリスのストーンズだとかアニマルズだとか、
はい、
あの辺がやってるあのマディ・ウォータースの曲とかを、ね、聞いてコピーしてマディにたどり着いてるっていうあのルートが多いんだけど、うん、私の場合はね、どっからどうなったんだろうね、なんか気がついたらもうどっぷりっていう、
あ
じわじわじゃないの、
誰か一人っていう感じではないんですね、うん、
だからね本当このね高校、今さっきの高校2年じゃないですか、
はい、
で高校2年の時に、遡るとクイーンも見に行ってるし、B.B. キングも見に行ってるっていうね、
うん、
すごいなんかね、もうなんかぐちゃーってなってるのね、
うん、
そこからだからドロドロの世界に入っていってるという、感じですけど、さあそんなね、あの昔を遡るという、
うん、
シングル版シリーズですけど、今日最後はまたちょっとね時代が戻っちゃいまして、
はい、
シカゴの初来日、
うん、
これは1971年、これ僕中学2年の時ですね、
うん、
でシカゴもやっぱ大好きだったんだけど、これも本当流行ってたのね、日本でね、やっぱ相当人気があったんですね、でレコードも売れてた、
うん、
でシカゴの初来日に合わせてこんなの作っちゃったっていう来日記念日本語版っていうのが、日本語で歌わせるかって北山治の訳詞、これがさ、こんなことまでさせるでも OK なぐらいやっぱりシカゴって日本で人気あったんだよね、
う
ん、
そういうことですね、
うん、すごい、だからシカゴはね、あの日本だけのベスト版っていうのも作ってるしね、
うん、
そんなんでちょっとこんな俺シングル版買った覚えないんだけどうちにあると
、
ちょっと聞いてみましょうかね、日本語バージョンでシカゴローダウン。 シカゴでローダウンでした。日本語うまいですね。
うまいですね。聞き取れますちゃんと。これ
ね、変ななんかごまかしてないね、はい、いいね。どうしようかとかね、すごい。お前生まれてからいいことなどありゃしない。おーの愛していた小人にもうなぎだけで、ローダウン、どうしようか、俺は一人泣くだけさ、ローダウン、誰でもいい、俺の気持ちわかるかいですね。
ローダウンからのどうしようかはうまいって。
どうしようかね、どうしようかの言い方がすごい、もう違和感ないもんね。
本当です。
これすごいね。でね、これ買った覚えないんだけどあるんでね。それでね、同じ袋に入ったのがまたローダウンなんだけど、これは英語バージョンで、はい、のあって、これがね、ジャケットがなぜかねパンナムなんだよね。
はい、
ルックワールド、パンナムルックってあったよね。
そのありましたね、ツアーの
ね、
はい、
パンナムのジャンボジェット機が映ってるジャケットで、はい、これがまたね、
はい、
ローダウンが、
曲名がローダウンでいいんでしょうかという気がしましたけどね。
本当ですね、はい。そんなね、このシカゴのこれ今ローダウンは3枚目のアルバムからね、
うん、
で前にファーストアルバムからねかけたことあったけど、いや、このやっぱ時代のシカゴは素晴らしいね、うん、
かっこいいですね。
今でも未だにやってますもんね。
うん、そうですね。
だからほら、後期のねシカゴ知ってる人はすごくなんか AOR 的な、
はい、
シャレたのをねイメージするけど、やっぱ僕らんじゃこのブラスロックですね。素晴らしい。この辺ちょっとやっぱまた聞き直したい ね。ブラスロックといえば、まあ、チェイスとかね、うんうん、BST とか、その辺もなんかちょっとこう掘り下げていきたいと思いますが、藤井浩一でした。
この番組はハウスギア坂田建材の提供でお送りしました。
それではまた来週、アディオスアミーゴース、バイバーイ。